恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。北朝鮮の日本人妻の帰国という問題がの大きなニュースとなっていますが、そうした中で漁に出て遭難し死んだものと思われて、もう戸籍からも抹消されていたその息子が、なんと 北朝鮮で生きていると分かった石川県のお母さん、寺越さんというお母さんが、国や県を動かしてその帰国実現のために奔走している姿がよく報道されていますね。もう死んだと思われた子供が生きていると分かったお母さんの喜びと、そこから湧き出してくるお母さんの力に私たちも感動させられるのですが、創世記を皆さんと一緒に学んでいますが、ヤコブも二十数年前に死んだものと思っていたマナ息子ヨセフがエジプトで生きている、それもエジプトの支配者となっていると聞いて、もう気を失うばかりに彼は驚き、そして喜びます。すぐには信じられないニュースでしたけれども、先週学びましたように息子たちの話、またエジプトから差し向けられたヤコブが乗るための車、そういったものを見たとき、彼は信じ元気づいて喜び立ち上がります。私は死なないうちに彼ヨセフに会いに行こうとですね、こうしてヤコブとその一族約70名が立ち上がるのです。しかし皆さん、ヤコブはヨセフに会いに今行こうとして出発したのですが、ヤコブには一つ気がかりなことがありました。決して住み慣れた家や家財道具に、またはその土地に未練があったわけではありません。ヤコブにはしかしその一つの気がかりを解決しておく必要がありました。彼が住んでいたのはヘブロン、そこからエジプトに向かってずーっと南下して、途中にベールシェバという町があります。このベールシェバというところは、ヤコブからすればおじいちゃんにあたる祖父にあたるアブラハムが祈りを捧げた場所、創世記21章の33節にそれが出てきます。そしてまたヤコブのお父さんイサクも、そのベールシェバに祭壇を築いて祈りを捧げた場所、そしてそのところでイサクお父さんも主の御声を聞いているのです。創世記26章の23節から25節、ヤコブはこの記念すべきそのベールシェバという祈りの場所で、ずっと心に引っかかっていた問題を解決しようとするのです。彼はそこで祭壇に生贄を備えて神に祈ります。一節、イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。彼がここに祭壇で生贄を捧げ祈ったとき、何を祈ったのか祈りの内容は記されていません。しかしその後を見ると、何を祈ったかを私たちは知ることができます。すなわちヤコブは今エジプトに向かって旅をするこの途中で、一つの恐れを抱いていたのです。それは、果たしてエジプトに下ることは神様の御心お心にかなっているのかどうか、そのことだったのです。ヨセフがエジプトで生きている、エジプトで支配者の一人になっている、ヨセフから車が送られてきた、エジプトの王様パロからも親切な約束と招きの言葉が与えられている、踊り上がって喜び勇んでエジプトに行きたいところですが、しかしヤコブはベールシェバで立ち止まるんです。一番大切なことは、神様はこのことを許しておられるんだろうかというこの一字です。というのは、アブラハムもエジプトに行って下って大失敗をしました。お父さんのイサクも 神様からエジプトには下るなと厳しくとどめられていたのです。ですから、そんなことをヤコブもよく知っていますから、果たして私がエジプトに下ることは主の御心なのだろうか、これが心に引っかかっていたのです。私たちはこのヤコブの姿から大切なことを学ばされます。私たちは悩みの日に、悲しみの日に、試みの日に、その中からの助けを求めて、主を呼び求めることをよくします。しかし、喜びの日に、飛んでいる時に、成功している日に、主のもとへ行くかどうかということです。私たちにとって危険なのは、試練の時ではなくて、成功の時、飛んでいる時、この世で物事が順調に進んでいる時なのです。富栄え、栄光を受けるうちに自らを誇り、富と名声に酔ってしまって神様から心が離れて、ついには神様を忘れてしまいがち、それが私たちの心のありようなのです。吉明の9章14節には、そんなイスラエルの姿が出てきます。イスラエルの人たちは自分の判断、自分の経験、自分の知識に信頼して、主の指示を仰がなかったという大きな失敗を犯す悲しむべき姿が描かれています。それに引き換え、ヤコブは今喜びの絶頂にあるんですが、そんな中にあっても、主の導き、主の指示を仰ぐことを忘れていないのです。どんな場合にも、主の導きに従って生きるということは、クリスチャン生活の基本です。昨日は、マザー・テレサの国葬が開かれた、行われたっていうニュースが世界中を駆け巡って、そして様々なマザー・テレサについての報道がですね、私たちの心をこう強く打つのですが、本当に今日も教会学校でもその話で持ちきりだったんですけども、昨夜も教育テレビで延々とマザーテレサの生涯が描かれていて、本当に心打たれる。カトリックプロテスタントの枠を超えて、彼女の生き方には本当に教えられるのですけど、彼女はただ全てのことにおいてキリストの御心に従って生きる、ただキリストを喜ばせようとして生きている、その姿、本当にその小さな小さな姿で全世界を動かしているその生き様には本当に教えられるのですが、ある人は、私はクリスチャンですから、もはや律法から解放されて自由になったのですから、いちいちこと細かに主に問いながら生きていくことはしません。もう律法から解放されているのですから、自分のしたいことを確信を持ってなせばよいのだと主張します。そしていちいち主に問いながら、主よ、これは御心なのでしょうかと生きる生き方を律法的、律法主義と呼んでこう退けようとするのです。しかし果たして神様の御心を問いながら生きるということは律法主義なんでしょうか。いいえ、違います。なすことすべてにおいて神様の御心に従い、神様に喜ばれるように生きていきたいとする生き方を律法主義とは呼ばないのです。この恵みに生きると私たちは言いますけど、恵みに生きるという生き方は、決して自分のしたいように、自分の思い通りに生きるということでもないのです。このあたりのことをよく理解して整理しておかないと、私たちの信仰生活というのは、だらしのない、塩気を失った、光を失ったものになってしまいます。例えば祈りということを考えると、私は今祈りたい気分じゃないのです。祈りたい気分になったら祈ります。まあ、祈りなんて強制されてするものじゃないから、私は祈りたくなったら祈ります。祈り会に出る余裕がないので、まあそういう余裕が出てきたら祈り会で一緒に祈りましょう。御言葉、聖書。今私は聖書を読みたい気分ではないので、今読みません。いつかそのうち、御言葉に対する食欲が出てきたら読みましょう。決して御言葉を読むという律法に縛られてるんじゃないんだから、読みたくなったら読みます。捧げ物。私は今のところ、自分の家庭、 自分自身のことで精一杯なので、そんなに主に捧げたい、そんな気分ではありません。もう少し生活にゆとりが出てきたら、十分の一でも、その時には十分の二でも捧げましょう。私は今のところ礼拝出席は、をすることが精一杯です。それすらもなかなか困難です。集会出席も、気分次第、もう少しゆとりが出てきたら、もうちょっと出させてもらいましょう。証。イエス・キリストの証をするなどということ、そんな気分に私はならない。他の人に自分がクリスチャンでな、あるなんてことを、公にすることはあまりにもおこがましくって、福音を伝えるなんてことは私にはまだまだできない。もっと知識が増して、信仰が増して、自信が持てて、いろんな質問に答えられるようになったら、その時には福音を伝えましょう、証しましょう。奉仕。それも、最小限に限らせていただきましょう。できることなら、無理のない、気楽な立場でさせていただきましょう。いつかそんな気分になったら、もっと主に奉仕しましょう。私は律法の下にはいないのだから、誰からも強制されたくはない。いつかそのうちその気になったら、そんな余裕が出てきたら、しましょう。ああ、恵みのうちに生きるとは、なんと気楽なことか。皆さん、これが恵みによって生きるっていうことなんでしょうか？いいえ。この考え方、この生き方は間違っています。誤解です。私たちの生活の中では、自分のしたいことと、自分のすべきこととの間に、一つの緊張関係があるんです。一つの戦いがあるんです。もしも私たちが自分のしたいことだけ、クリスチャンであっても、その自分のしたいことだけに流されて生きていくとしたら、一体どうなるでしょうか。イエス・キリストの生涯を見ても、そのことがよくわかります。特に、イエス様のしたいこととすべきこととの緊張関係が最高点に達したのが、十字架の直前、ゲッセマネの祈りの場面です。イエス様はそのところで、こう祈りましたね。父よ、できますなら、この杯、十字架にかかってあなたの怒りを全部自分一人で飲み干すという、この怒りの杯を私から過ぎ去らせてください。十字架を私から遠ざけてください。できますなら。もしもイエス様がご自分のしたいようにされたとしたら、私たちのための十字架はなかったのです。私たちの救いはありえなかったのです。しかしイエス・キリストはその後で、しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈られて、父の御心に従われたゆえに、十字架への道をたどられたのです。もしも、恵みに生きるということが、私たちの思い通りに気分次第で生きることだとしたら、聖書の中にたくさん出ている命令系の言葉、御言葉、これは全部不必要になります。クリスチャンは主にあって自分のしたいようにすればいいんですよ。自分の思い通りやればいいんですよ。でしたら、聖書の中に、それも新約聖書の中に次々出てくる命令系の文章は、これはナンセンスになってしまいます。しかし聖書は、私たちに、どうぞあなたの好きなようにすればいいんですよ、とではなくして、命令を与えるんです。聖書は祈れと命じます。すべてのことについて、祈りなさい、感謝しなさい、絶えず祈りなさい、熱心に祈りなさい、心を合わせて一緒に集まって祈りなさい、すべての人のために祈りなさい、と、祈りなさいと命じます。御言葉についても、御言葉を読みなさい、御言葉を味わいなさい、御言葉を蓄えなさい、御言葉の知識を増していきなさい、御言葉に従いなさい、御言葉を楽しみなさいと命じるんです。捧げ物についても、心から自分で決めた通り、自分の力に応じて豊かに惜しまずに捧げなさいと命じます。礼拝や集会についても、一緒に集まりなさい。ある人のように一緒に集まることをやめたりしないで励まし合って集まりなさいと命じますし、証ししなさいと命じます。イエス・キリストのことを人々に紹介しなさい。 時が良くても悪くても気分が乗っても乗らなくてもイエス・キリストのことを証しするためにあなたは救われたのだと命じます。奉仕についても聖書はそれぞれに神様は賜物また才能を与えられました。それはあなたに与えられた賜物じゃなくしてその賜物を用いて互いに使い合いその賜物を教会に捧げてその賜物を持って主に仕えていくために与えられた賜物ですからそれを独り占めにしないで自分でしまっておかないでそれを用いて他の人に仕えていきなさい教会にその賜物を持って奉仕しなさいと命じているのです。もしも私たちがこうした聖書の中に次々出てくる命令の文章、皆さんがもし聖書を開いて命令の文章をチェックすれば、もう本当にたくさん見つけることができるでしょう。こういう聖書の命令系で書かれた文章を読んで、そうか、私も熱心に乗らなかったら神様にごつんされるのかと考えたり、御言葉を熱心に読まなかったら神様に裁かれて痛い目に遭うのだと思ったり、少々惜しいけど私も献金をしなかったら神様から罰を受けるのだと考えたり、集会に出なかったら神様から愛されなくなるのだと考えたり、証をしなかったらクリスチャンとして落第生になるんだと考えたり、奉仕をしなかったら何か悪いことが自分に起こるかもしれないなんて、そういうふうに考えるとすれば、それこそ立法主義です。その動機は恐れであり、強制的なものになってしまうからです。しかし、恵みに生きるということは、まず、自分自身の罪深さ、自分自身の自己中心的であることを深く刺され、悟らされて、自分のうちには何の良いこともないと知らされて、しかし、そんな私を、神様は、ありのままで愛してくださって、もうちょっといいものになったら、立派になったら愛してやろうじゃなくして、もうどうしようのないまんまで、愛して受け入れてくださり、こんな私をイエス・キリストは十字架にかかって身代わりになって死んで、そのゆえに許してくださり、信じる者を許し、神の子とし永遠の命を与えてくださった。これほどの神様の一方的な愛と恵みを私は受けている。だから、私もその神様の愛に同じく愛を持って応えて行きたい。どうすれば、この神様の愛に私も愛を持って応えていくことができるだろうか？神への愛の応答はどうすればいいんだろうか？そういう時に、ヨハネ15章の実節、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。イエス様のお言葉、聖書が命じていることを、神への愛のゆえに守り行っていく。愛を動機として主に従っていく。それが恵みに生きるということです。罰を受けるのが恐ろしくって、神様から裁かれるのが怖いので、神様に気に入られようと思って頑張る。これは動機は恐れですから立法主義ですが、愛を動機として主の御言葉に、御心に従っていきたい。そのために私たちは常に神様の私たちへの愛が新鮮なものとして今日も注がれていることを受け止めながら、私も神様への愛をさらに新鮮なものとして神を愛し褒めたたえ従っていこうとする、この神様と私との生き生きとした愛の関係、その交わりに生きること、それこそが信仰生活の基本であり、また醍醐味なのです。ヤコブにとって、今何よりも大切なことは、ヨセフの招きでもなく、パロー様の申し出でもなく、これまでずっと共にいて愛し支え守り導いてくださった、この神様ご自身だったわけです。そしてヤコブの恐れは、もしかして、今、この神様の約束の地カナンを離れてエジプトに下れば、その神様から離れてしまうのではないか。これが最も大きな気がかりだったのです。恐れだったのです。 ヤコブはそんな恐れを持って祭壇で生贄を捧げて主の前に祈ったわけです。しかし神様はそのヤコブの願い祈りに応えてくださいました。2節、神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを立った。なんていう明確な主の答えでしょう。エジプトに下ることを恐れるな。そこであなたを大いなる国民にする。私自身があなたと一緒にエジプトに下るという神様の適切なお約束が与えられたのです。すなわち、エジプトそのものが罪ではないのです。主の御心を問わないでエジプトに下ることが罪だったのです。それどころか、ここに神の驚くべき遠大な壮大な計画が示されました。今日読んでいただいたその後8節から27節まで、ヤコブと一緒にエジプトに向かったヤコブの一族の名前、その家族がずらずらずらっと出てきます。合計70名と後で書いてありますが、まさに今の言葉で言えば難民です。この貧しい難民の群れを、なんと神様はエジプトに導くことによって、そこで大きな民族、国民に育て上げるというのです。実際神様は、約400年の間、イスラエルの民をエジプトに迎え入れて、導き入れて、そしてエジプトのその400年の滞在と、その後の約40年の荒野の放浪を通して、イスラエル民族を一つの神の民として育て上げていくのです。これはヤコブからすれば本当に意外なことでした。意外な神様のご計画でした。ヤコブからすれば思いもかけない神様のなさり方だったのです。ヤコブはエジプトに下ることは罪ではないのか、このように下っていくことにならないのかと考えていましたが、なんと神様はそのことによってイスラエルを育て上げようというのです。神の思いと人の思いの違いです。私たちはどうしてもしばしば自分の納得できる方法や過去の経験や自分の常識で進路を決めたりことをなそうとします。しかし、ぜひ私たちが覚えていたいのは、神様は私たちの思いとはしばしば多くの場合違うなさり方をなさるということです。意外なことをなさる神様。私たちはこの意外なことをなさる神様の見ての中で、自分にとっては意外な方向、自分にとっては思いもかけない方法で取り扱われ導かれること、その神様の意外をなさる神様の御業を私たちも受け入れる柔らかさをいつでも持っていたいのです。神様はこれまでアブラハムを呼び出し、イサクを導き、ヤコブを取り扱い、ヨセフをエジプトに導いて、そこで支配者の地位に引き上げ、その兄弟たちの恐るべき罪さえも用いて、今約70名のヤコブの一族をエジプトに導き入れます。これまで皆さんとずーっと創世記を学んできながら、これまでの歩みの一つ一つを見ると、なぜこんなことが起こったんだろう、なぜ神様はこんなことを許したんだろう、なぜこんな罪が起こることを神様はとどめなかったんだろう、いろんな出来事がありました。しかしそれらすべてが神様の壮大なご計画のために着々と進められていく一コマ一コマであったことを私たちは知らされるのです。そしてこのイスラエル民族にこのように意外な方法で意外な計画を持って導かれた神様は、あなた一人の人生においても同じことをなさるのです。 私たち一人一人の歩みにおいても、この意外なことをなさる神様のご計画と導きが、それぞれ一人一人に与えられている。また、群れとしての教会にも、神様は、ご自身の計画を持っておられるということを私たちはいつでも知っておきたいのです。今日のアウトラインの一番下に、エレミア書の有名な御言葉を書き出しておきました。エレミア29章11節、ご一緒に読んでみましょう。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。はい。神様はあなたに、私に計画を立てておられるというのです。神様のあなたに立てておられる計画は災いの計画ではない。教会にはよく、本当にですね、悲しみのうちに泣きに来られる方々がいらっしゃいます。先週も本当にそういった方をお迎えして、ただ2時間ばかり私の前でひたすら泣きながら、神様を知らない方ですけど、なぜ神様おられるんだったらこんなことを許されるのですかと泣いて泣いておられました。本当にですね、神様は私たちに、時に私たちにどうしてこんなことかと思うような、災いにしか思えないようなそういった出来事を許されることがあります。しかし、この御言葉にしっかり目を留めてほしいのです。神様はあなたに計画を持っておられます。それは、災いではなくて、平安を与える計画、あなた方に将来と希望を与える計画だというのです。さあ、神が私たちに、そんな計画を持っておられるとしたら、平安と将来と希望の計画を持っていらっしゃるのだとすれば、私たちは胸を躍らせつつ、私たちも主に聞き、主に従い、主の愛に応えて、その御心のうちを、そのご計画のうちを歩かせていただきたいと思うのです。神様に向かって、あなたは私の人生にどんな計画を持っていらっしゃるんですか。今日、私も私の計画持っているんですけど、それを今手放して、あなたのご計画に従っていきたいのです。あなたはどんな驚きをなしてくださるんですか。私の思いを超えた驚くべきことを私にも見させてください。そんな祈りを持って、主に柔らかい心を持って共に出ましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。